この朝の説教題、こう祈りなさいは、マタイによる福音書6章9節から示されました。9節にはこう記されています。だから、こう祈りなさい。天におられる私たちの父よ、皆が崇められますよ。本日の講道礼拝のために与えられましたマタイによる福音書6章5節から13節には主の祈りが記されています。新共同訳新約聖書の9ページになります。この箇所はマタイによる福音書5章から7章に記された三条の説教の真ん中にあります。本日の説教からは主の祈りの連続公開となります。主の祈りはイエス様が教えてくださった祈りです。イエス様はご自分と同じように主なる神様に父よと呼びかけて祈るように教えてくださいました。ご自分と一緒に祈るようにと、ご自分の祈りの中に私たちを招き入れてくださいました。聖なる講道の教会に連なるキリスト者はイエス様に教えていただいた主の祈りを祈り続けています。ことあるごとに祈り、何よりも講道礼拝で祈り続けています。ローマカトリック教会では命のパンと罪の許しは聖餐においてこそ与えられると信じて聖餐の前に祈られました。カルバンの教会では説教後の長い取りなしの祈りの締めくくりとして祈られました。主の祈りはこの世界の救いを主なる神様に取りなす祈りなのです。講道礼拝は主の祈りに導かれ支えられて、この世界に主の祈りが実現することを目指して守られてきたのです。小金井教会では現在講道礼拝を守ることができないでいます。そこで説教とお祈りの録音を配信し、説教の原稿をお送りしています。前回お休みにした時には聖書の朗読と説教とお祈りを牧師が行い、それを録音し配信していましたが、今回は少し変えています。まず前回と同じように10時15分から教会の礼拝堂で旧約聖書の朗読を始めます。その後牧師と家族の3人で一緒に主の祈りを祈ります。それから新約聖書を朗読し説教をしてお祈りをします。そしてお祈りの後に3人で使徒信条を持って信仰を告白しているのでしょう、いるのです。これを礼拝ということはできないでしょう。それでも説教と聖書を通して示された神様からの御言葉に祈りと信仰告白を持ってお答えしているのです。イエス様と一緒に主の祈りをお祈りし、世々の聖徒たちと共に使徒信条を持って信仰を告白しているのです。また就任したばかりの前回とは違って、 今回は教会に集う皆さんを思い浮かべながらお祈りをし、信仰を告白することができます。共に集まって礼拝を守ることのできないこの時こそ、日々主の祈りを共に祈り続け、使徒信条を告白し続けてまいりたいと思います。たとえお会いすることができなくと、一人子なる主イエス・キリストと一つにされた聖なる行動の教会に連なり、聖徒の交わりに生かされてまいりたいと思います。本日与えられましたマタイによる福音書6章5節から13節の5節から6節で、イエス様は偽善的な祈りを戒めておられます。偽善者たちの祈りは人に見てもらおうとしてなされます。イエス様はマタイによる福音書6章1節以下で、ユダヤ教の三大宗教行為である施し、祈り、断食を偽善者たちのようにしてはならないと戒めておられるのです。それは神様に向かっているよりも人に向けられています。私たちが祈るときに神様を向いているかどうかはとても大切です。イエス様は父なる神様としっかりと向き合って祈るように教えておられるのです。偽善者たちは人に見てもらおうと街道や大通りの角に立って祈ります。ユダヤ教の祈りの時間は9時、12時、15時と決められています。その時間には誰もがどこにいても立ち止まって祈らなければなりません。そこで偽善者たちはその時刻に人通りの多いところに立ち、祈っているところをできるだけ大勢の人に見てもらおうとしたのです。父なる神様と向き合って祈りたいのならば、奥まった自分の部屋に入って戸を閉め、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさいとイエス様は言われます。そうすれば隠れたことを見ておられるあなたの父が報いてくださるのです。必ずしも密室で祈らなければならないのではありません。神様以外の何者にも頼らず、神様のみを信頼し、神様に向かって祈るのです。ご自分にすがって心から助けを祈り求める者を神様はお見捨てになりません。それが一人で祈るのではなく、礼拝や諸集会での会集を代表して祈る行動の祈りであったとしても、神様を信頼する真心のこもった言葉で祈ればよいのです。神様は必ずその祈りに応えてくださるのです。7節から8節で、イエス様はユダヤ人ではない異邦人の祈りを例にとり、正しい祈りについて教えています。くどくどと 言葉数が多い祈りは、異邦人が多くの神々に祈っていた習慣を背景としているのでしょう。どの神にこそ本当に祈るべきかがわからないで、いろいろな神に願い事をする祈りであってはなりません。また言葉数が多い祈りには、言葉数が多ければ多いほど祈りに効き目があるという思い込みがあります。それは祈りではなく、神様の力を無理やり奪い取ろうとする呪術です。自分に神様を従わせようとするのは正しい祈りではありません。全能の父なる神様は、私たちが願う前から私たちに必要なものをご存知です。私たちが父なる神様を信頼し、ただ父なる神様に向かって祈ることを、神様はお喜びになられます。神様のみを信頼し、神様のみに祈っているならば、同じことを何度でも繰り返し祈ることを、神様はお喜びになられます。私たちはどうしても実現してほしいと願って、主の祈りを繰り返し祈っているのです。ヨブがそうであったように、神様に挑みかかるような言葉で祈ったとしても、そこに神様への深い信頼があるならば、神様は受け入れてくださいます。父なる神様はヨブを非難した友人たちに、ヨブ記42章7節でこう言われます。お前たちは私について、私のしもべヨブのように正しく語らなかった。私たちがしてはならないのは、祈りなど聞き入れられない、聞き入れてはもらえないと決めつけ、神様に祈ろうとしないことです。自分の力だけで偽善的にならず、神様に深く信頼して祈ることはできません。パウロはローマの信徒への手紙8章26節から27節でこう言いました。私たちはどう祈るべきかを知りませんが、霊自らが言葉に表せないうめきをもって取りなしてくださるからです。私たちは聖霊なる神様の取りなしによって、父なる神様以外の何者にも頼らず、父なる神様のみを信頼し、父なる神様に向かって祈ることができるのです。マタイによる福音書6章9節で、イエス様はだからこう祈りなさいと言われ、山上の説教を聞いている人々に主の祈りを教えられます。主の祈りは実会と同じ構造をしています。実会と同じように、まず神様のことがあり、その後に人間のことが続く。これが信仰の基本です。祈りにおいても、まず神様のために祈り、生きることにおいても、まず神様のために生きる。これが信仰の急所なのです。 本当の幸いは第一の祈りにありますように、神様を崇めることにあります。イエス様は祈りに先立って主なる神様への呼びかけの言葉を教えてくださいました。まず主なる神様に向かって、天におられる私たちの父よと呼びかけます。父よと呼びかけ、皆が崇められますようにと祈るのです。天は神様のおられるところ、権威を持って世界を支配される場所です。ですから神様はこの世界の一部なのではなく、この世界を超えたお方です。この世界を超えた聖なる神様が私たちの祈りに耳を傾けてくださるのです。私たちはイエス様と一緒にこの神様に愛を込めて父よと呼びかけます。父なる神様は私たちを心にかけてくださり、愛してくださいます。私たちのためにイエス様を与えてくださったほどに私たちを愛してくださいます。イエス様の十字架と復活によって私たちを罪による死と滅びから、体のよみがえりと永遠の命へと救い出してくださいます。父よと呼びかけ、皆が崇められますようにと祈ることができるのは、父なる神様の限りない恵みそのものなのです。私たちの祈りは願いに終始しがちです。困難な時に私たちの祈りは深くなりますが、その時の祈りもまた願いです。自分のことが先に立ち、自己中心的になってしまいます。そうではなく、目を高く見上げて、この世界を作られた全能の主なる神様、まことの父なる神様と崇め賛美するようにとイエス様は教えられます。主なる神様の皆は神様ご自身です。クリスマスに私たちのところに来てくださった神様の一人を、子なる神様のお名前はイエス、主は救いであられ、インマヌエル、神は我々と共におられるです。私たちはこのお方こそ私たちの救い主であると信じるのです。崇めるは尊敬と愛を持って地にあるものから区別をし聖とするという意味です。皆が崇められますようには、この世界のあらゆるものが主なる神様を誠の神様、誠の父なる神様と知り、褒めたたえますようにという祈りです。この世界のあらゆるものが父なる神様の導きのもとで、まことに神様に使えますようにという祈りなのです。私たちが皆を崇めていないときは、神様に尊敬と愛を持たず、神様の前に ひれ伏す思いのない時です。神様の皆を引き合いに出して自分自身の思いを語る時です。自分の中に出来上がってしまっている神様のイメージにしがみつき、神様からの語りかけに素直に耳を傾けられない時です。神様の皆を崇めることは、私たちが聖なる行動の教会に連なる主の民としてふさわしく生きることと切り離すことができません。この祈りを祈り続けることで、私たちは主の民として一つにされるのです。この世界のあらゆるものが皆を崇めるとき、この世界のすべての課題は解決されます。この祈りは後に続く主の祈りのすべての祈りの根拠です。そしてこの祈りこそが伝道の目的でもあります。皆を崇めさせたまえは伝道の危機の中での祈りでもあるのです。お祈りをいたします。父子聖霊なる神様、どうぞ共に集まって礼拝を守ることのできない私たちを、日々主の祈りを祈り続け、使徒信条を告白し続けるものとしてください。主の祈りを祈り続けることで、私たちを主の民として一つにしてください。この世界のあらゆるものが皆を崇めるとき、この世界のすべての課題は解決されます。私たちを皆を崇めさせたまえと伝道の危機にあって祈り続けるものとしてください。怪我や病気のために、ご高齢のために、入院をされているために、さまざまなことのために、困難に直面しておられる方をそれぞれの場にあって守り導いてください。教会に連なるすべての方の痛みや苦しみを取り去り、課題や悩みを解決へと導いてください。どうぞ教会の隣接地の購入と牧師館の建築に向けた私たちの歩みを、聖霊なる神様の導きによって御心にかなったものとしてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。